お示しくださっている神様に信頼して生きること、その時に繰り返しますが、必ずそういう人が捨てた、委ねた、そして正しい依存度、正しい位置にそのものを置いた人が必ずこの時代にその幾倍を受け豊かなことができる、御国を獲得することができる。牧野書に書いてありましたね、面白いなと思いました。商業する人間の間でですね、王より飛車を取りというヘボ将棋だと思いますけどね、将棋の駒の動きって働きたな、飛車や角の方が役に立つわけですよ。ペッペッペッと斜め行ったり横に行ったり縦横無尽でね、相手の駒を取ることができる。王様といえばね、どこでも動くんですが、一個しか動けないわけで不自由なんですね。王様よりもこれは飛車の方が大事なんじゃないか、角の方が大切だと言ってですね、王様取られるか飛車を取られるか、飛車の方が大事だという、こういう将棋をするヘボ将棋でありますね。理屈にはない将棋を指す人のことを言うわけでありますね。王様取られたらもう即終わりなのにね、まあ、気持ちでは私なんかも分かるわけだけど、この若者が自分の地上の財産と永遠の命を天秤にかけた時にどちらを取りました？受け継いだ財を取ったんです。人が全世界を設けても自分の命を損しては何の得になろうかとイエス様は言ってらっしゃいました。私たちは悲しいですが、目の前の損得感情はこうできるんですけども、永遠から見た絶対的な価値判断において私たちはなかなか正しい損得感情ができない。まだまだ価値判断において私たちは子供であって、真の価値、縁の価値がなかなかわからないので、大人の価値判断ができないでいることがあるわけですね。この若者はまだイエス様に信頼し従う心の準備ができていなかったわけでありますね。自分が求めている縁の命の価値をまだ知らなかった、神の国の真の価値がわからなかった。だからあれだけ熱心であるように見えても、まだまだ地上の価値観の中に縛られて生きていたわけであります。私たちはどうでしょうか。このイエス様と止める若者のやり取りを見ていた弟子たち、人々と言われてますが弟子たちなんですね。弟子たちが本当にびっくりしたことが書いてあります。イエス様が24節以降ですね、イエスは彼の様子を見て言われた、財産のある者が神の国に入ることはなんと難しいことだろうとこうおっしゃいましたね。まあ、それに神と富に金使われることができないとイエス様が言ってらっしゃった 実例をここにイエス様は見出されたわけです。難しいじゃなくてできないことです。できないことなんです。皆さん、さらに言われます、夢のことです。飛んでいるものが神の国に入るよりはラクダが入るものを取る方がもっと優しい、いろいろ説明ありますけども、ラクダというのは当時の人たちが一番周りにいるもので大きな動物だったんです。売り物だったんです。ラクダってすごい高いですよ。大きいですよ。ハリナナってのは一番小さいものでしょ。それを合わせたんです。できないということなんです。これを聞いた人々が弟子たちも含まれますが、それでは誰が救われることができるのですか。こんな立派な若者が救われない、誰が一体救われるのかと尋ねたのも当然のような気がしますね。当時ね、ユダヤ人が金持ちっては本当に少数だった。で、そういう機会を神様が与え、そういうお金を財を与えてくださったところで神様に祝福されている印だと考えた。特別に神に選ばれて祝福されている金持ちが天国に入らないならば誰が入れるかという、まあ、そういう考え方なんです。その時にイエス様に言われますね、これも素晴らしい言葉、二十七節、人にはできないことも 神にはできる。皆さん、これは素晴らしい言葉です。ああ、なかなかですね、本当に正しい価値観が持てなくて、目の前のことやいろんなことを今握ってる掴んでることがもう全てかのように思えてしまう。信仰もないわけじゃない、天国にも行きたいと思って、本当に私たちは信仰生活にね宿泊している、私たちにも望みがあるとするならばこれなんですよ。神にはできる。こんな私でも神は憐れんでくださって、神の国に進んでください。私にはできないかもしれない。神様や、憐れんで救ってくださるという、そういう言葉なんです。しかし、この神にはできるというときに、神様特別な方法を私たちに導かれる。それは価値観の転倒ということですね。私たちはこのように生き生まれ、また人々との間に生活しながら、この世の価値観というのを刷り込まれているわけです。この世の考え。誰もが持っています。でもその中には間違っている、違う、目に見えるものが全てだという、例えば価値観があります。掴んでるものが全てだ、所有しているものが全てだ、何だかんだと言いますけれども、やっぱり人生だ、金だよと松下幸之助さんもおっしゃっている。適度な用い方を最後までちゃんと持っとって、孫にちゃんとやれるように、子供にもちゃんと金をやれるように、そして適切な扱いをしてもらうように、最後まで金は持っとけよと、この人に言ってらっしゃる。本当にそうだなと、なるほどなと思いますよね。人の心をよく知ってらっしゃる。金の持ち方もよく知ってらっしゃる。偉い人の言葉だと思います。でもそれ全てではないと。価値観が転倒する。人にはできないが神にはできる。神様はイエス様によって人の心を変え、人の価値観をひっくり返すことがおできになる。それがあの実例が使徒パウロでありますね。使徒パウロ、フィリピの3章の中に彼は自分のことを言ってます。ちょっと私たちと感覚が違うんですけども、彼はユダヤ人でありね、神の立法に生きるこのエリート、素晴らしいパリサイ派のエリートでありました。非常に宗教的な民族の中で、彼は自分の行くべき道を選び取ったわけでありますが、フィリピの3章の中に、彼は以前の自分ってものは肉を頼みとしていたということ、多くの人と同じように、立法学者たちと同じように肉の頼みを持っていた、たくさん持っていたというんですね。私は8日目に活用を受けたものだ。宗教的な価値観ですよ。ユダヤ教の価値観。イスラエルの民族に属するもの、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法を守る点においては徹底的なパリサイ人、ガマリエの門下生、当時のありとあらゆる学問を収め、修辞学に精通し、ギリシャの文学にも論理学にも通ずる、哲学者と論じることさえできる。そして彼は金持ちでありました。イダの金持ちのように生まれている。まあですね、いろんなものがあったわけですが、しかし私の定義であったこれのものをキリストのように損と思うようになったという、価値観の大転換が起こったことを彼は言ってますね。私はさらに進んで、私たちの主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに、キリストイエスを知る絶大な価値のゆえに、一切のものをそれを妨げる一切のものを損と思っている。キリストゆえに私が持っていた良きもの、イダ人としての良きものを全て失ったが、それのものをフンドのように思っている。フンドのように思っている。それは私がキリストを得るためにある。立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に戻す神からの義、神からお前は正しいものだと認めていただいて、神の国に迎えていただくということです。神に受け入れられるということです。